サークル紹介、今週は村岡市民センターで活動されているバレークラブキューピットの皆さんをご紹介していきます。2日目の今日はこちらのメンバーの皆さんにお話を伺っていきます。それではまずは自己紹介をよろしくお願いします。
中学1年生の深尾美月です。
中学1年生の福尾ゆきなです。
深尾美月ちゃんと福尾ゆきなちゃんにお話を伺っていきます。まずはこちらのサークル、いつから参加しているのか、まずは美月ちゃんから教えてください。
私は4歳か5歳ぐらいの時に入りました。8年間ぐらいは通ってると思います。
じゃあ続いてゆきなちゃんはこのサークルいつから参加してるんですか？
幼稚園の年少頃からと思います。
じゃあ何年くらいにサークル通ってなりますか？
8年ぐらいです。
参加したきっかけについても伺っていきます。まずは美月ちゃん、覚えてますか？
幼稚園の時に配られたチラシに写真と一緒に載ってて、それがきっかけだと思います。
じゃあ続いてゆきなちゃん、教えてください。
親に勧められて。
バレエを8年ぐらいお二人習ってるんですけれども、まず美月ちゃん、バレエの楽しいところ教えてください。
入ったばかりの時はできなかった技とかが教えてもらうたびにだんだんできるようになることだと思います。
やはり一つ一つ技本当に難しそうだなって今日見ていて思ったんですけれども、美月ちゃん今練習してる技とかありますか？
ピルエットで2回転することです。
ちなみにピルエットってどういうものなのかちょっと教えてもらえたりしますか？
片足を軸で回る技です。
片足を軸にして2回転回ることを今練習しているということなんですけれども、やはり1回転と2回転じゃ難しさが違いますか？
はい、勢いのコントロールが難しくてよろけちゃったりします。
よろけずに2回転できるように練習されてるんですね。じゃあ続いてゆきなちゃん、このサークルで発表会に参加したこととかありますか？
あります。
その時参加してみていかがでしたか？
初めての時は緊張したんですけど、先生方指導のおかげもあって無事に終えることができて、達成感とかもあって楽しかったです。
出る前とかは緊張したりしたんじゃないですか？
はい。
その発表会の前に先生からの指導があったからこそ、その緊張も楽しさに変えてですね、発表会楽しまれたんじゃないかなと思います。さあそれではおしまいに、お二人がこれからここで頑張ってみたいこと聞いていきたいなと思います。じゃあまずは美月ちゃん、教えてください。
2月の発表会に私も出るので、そのために演技とかの練習も頑張りたいです。
その発表会がですね、成功することを私も願っております。これからも練習頑張ってください。じゃあ続いてゆきなちゃん、教えてください。
日々練習をしっかり取り組んでいきたいです。
ここでのサークルの活動、バレエの練習頑張っていただきたいと思います。メンバーの深川美月ちゃんと福尾ゆきなちゃんにお話を伺いました。お二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてもメンバーの方にお話を伺っていきます。まずは自己紹介をよろしくお願いいたします。
お願いします。山下和葉と申します。大学4年生です。
森口ひまりです。高校1年生です。
山下和葉さんと森口ひまりさんにお話を伺っていきます。ではまずお二人、こちらのバレエクラブキューピットにはいつから参加しているのか教えてください。まずは和葉さん、よろしくお願いします。
はい、私は年中の5歳の頃から始めております。
ということはこちらには何年ぐらいいらっしゃることになるんですか？
17年ほどになります。
では続いてひまりさん、いつから参加しているのか教えてください。
年少の3歳ぐらいからやってます。
本当に幼い頃からですね、参加されてるんですね。では参加したきっかけについても続いて伺っていきます。和葉さん、教えてください。
はい、近くでバレエをやっている教室があるというのを伺いまして、そちらにちょっと参加してみようかなということで、とりあえず体験をさせていただきまして、そこから本格的に参加させていただいております。
ではひまりさん、こちらのサークル参加したきっかけ教えてください。
私あんまり覚えてないんですけど、小さい時にチラシを見て自分でやりたいって言ってたそうで、それで体験をして今まで続けてます。
じゃあひまりさんはちょっとバレエやってみたいなという気持ちからですね、こちらのサークル参加されたということですね。ではひまりさん、もう10年くらいこちらのサークル参加されてますが、お家でも何か練習されたりとかしてるんですか？
はい、ストレッチとか体幹トレーニングをできるだけやるようにしてます。
自分がバレエ上手くなりたいというところからですね、お家でも練習されていると教えていただきました。で、和葉さんはですね、このバレエクラブキューピットで、ご自身もバレエのレッスンを受けていらっしゃるんですけれども、小さい子供たちにはですね、アシスタントとしてご指導もされていらっしゃいますよね。この教えている時のやりがい、楽しいところとか何かあったら教えていただけますか？
はい、最初はやっぱりちょっと教えるのとかすごい苦手だったんですけど、教えてみて子供たちができたってなった時にちょっと笑顔になってるところとか見ると、あ、教えられたんだなっていうのと、本当に子供たちに教えれてよかったなっていうのをすごい感じて、それがすごいやりがいになってます。
とても親身に教えている姿を私も見させていただきました。子供たちに教えることで、なんかこう自分のこのバレのスキルとかになんか生かされたりとかしたりしませんか？
はい、基礎を見直すことができるので、やっぱり教えてる時に自分がどうやっていたのかなみたいな復習にもなったりですとか、本当に基礎を見直す機会だなとすごい強く感じています。
教えながら自分も復習になっているということで、ご自身のバレエの上達にもですね、いい影響があるんじゃないかなと思います。さあ、そうしましたら、お二人は発表会への参加とかあるのか教えていただけたらと思います。まず和葉さん、参加されたことありますか？
はい、発表会自体はあまり開催されることはないんですけども、発表会が開催されない時期とかもコンクールとかに誘っていただいたりなどするので、舞台に立つ機会は設けられているかなと感じております。
ひまりさんも発表会とか何度か参加されたことありますか？
私も発表会何回か出させていただいたり、あとコンクールも何回か出たことあります。
ではその参加された時の感想を伺っていきたいなと思います。まずは和葉さん、教えてください。
はい、やっぱり舞台練習ってなると普段のレッスンとかとちょっと変わってきて、その同じ振りをずっと練習したりとかするので、すごい大変だなって思うこととかも多いんですけども、その分舞台で踊った時がすごい楽しくって、やりきった時の達成感でしたりとか高揚感とか、そういうのが忘れられなくて、ずっと練習が楽しくなってます。
大変だと思うんですけれども、その大変さを乗り越えて舞台に立った時にやりきったっていう気持ちがあるからこそ、もうずっとですね、この発表会に参加しようという気持ちになるんだなっていうのが分かります。ではひまりさんは発表会に参加してどのような感想を持ちましたか？
普段あまり人前で踊りを披露することはあまりないので、緊張はもちろんしたりするんですけど、メイクとか衣装とか可愛いの着れたりして、それもなんか発表会の楽しみとかなので、普段のレッスンとか頑張れたりしてます。
素敵な衣装を着るためにですね、これからもですね参加していただきたいなと思います。さあ、そうしましたらおしまいに、これから頑張ってみたいこと、目標を伺っていきたいと思います。まずは和葉さん、教えてください。
はい、先生たちが一人で踊ってたりとかするものを見てて、それが本当にすごく綺麗で、いつか私もこうなりたいなってずっと思いながらやってます。
では先生のように素敵に踊れるようにですね、こちらでのサークル活動頑張ってください。では続いてひまりさん、教えてください。
来年発表会があったりするので、それに向けてなんか苦手な振りとかをできるようにしたいなって思ってます。
発表会に向けてここでの練習ですね、頑張っていただきたいと思います。メンバーの山下和葉さんと森口ひまりさんにお話を伺いました。お二人、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。